今日から教会の暦では大降節アドベントという、時期といいますかね、時節になっております。12月の25日にイエス様がお生まれになったということでは、おそらくないだろうと言われていますけれども、いつの頃からか教会の決まりとしてですね、12月の25日にイエス様の降誕をお祝いする日をいたしましょうということになってですね、日本ではですからクリスマスは寒い時の冬の行事ですが、南半球行きますとこれは夏の行事ということになるわけですね。オーストラリアではサンタクロースはサーフィンに乗ってやってくるそうであります。今日は神様のお恵みといいますかね、本当にまだ降ってますけれども、雪が降ったというだけでワクワクしてですね、もう心がここになくなっちゃいけないんですけれども、県北はどうかなとこういうことも考えているわけでありますけれども、神のお作りくださったものは大変美しいですね。シンプルイズベストでありますが、真っ白の、ただ真っ白の塊がハラハラと降ってくるということがなんと美しいか。今日ちょっと皆さんこっち見ると眩しいことないですか。外が明るいですからね、眩しいと思いますから、あんまりこっち見なくてもいいですが、下の方見ていただいたらいいですけれども、私もさっき歌を歌いながら、賛美を歌いながら、ここにオーバーヘッドがずいぶん見えにくいなと思って、目がこうしょぼしょぼしておりますけれども、聖書の中に、罪は火のように赤くとも雪のように白くなるということがイザヤ書にありますね。雪は本当に全てのものを真っ白にしてくれます。イエス様の父は私たちがどれほど罪深く汚れ汚れておりましても、これを真っ白に清めてくださるということでありまして、本当にこれは不思議としか言いようがありません。感謝であります。今日はアドベントに入りまして、クリスマスのメッセージをお話ししたいと思いますけれども、週報の方には、皆さんで読んでいただきましたように、マタイによる福音書の1章の21節が少し変えて書いてあります。マリアは男の子を産みます、その名をヨシュアと付けなさい。いくら牧師でも聖書を勝手に変えていいのかなんて怒られそうな感じですけれども、実はこのイエスという名前はですね、本来はといいますか、これはギリシャ名でありまして、ヘブル語ではヨシュアというのが正しい読み方であります。つまりここで御使いがやってきてですね、このマリアに、これヨセフですか、ヨセフに言った時には、おそらくその名をヨシュアとつけなさいとこう言ったはずなんですね。ところが聖書はですね、これギリシャ語で書いてあるわけです。聖書が書き記されて流布した時には、当時の地中海世界はギリシャ語が公用語でありました。そのためにこのヨシュアという、本来はヨシュアと発音しておりましたものを、イエスというふうに、書き直したというか読み直したというか、いうふうにいたしました。その結果、イエスという呼び方が、一般的になったわけであります。しかし話混乱させて悪いですけれども、イエスというのも言い方は、これは日本的な呼び方ですね。本来ギリシャ語ではこれはイエスースと書いてあります。イエスースですね。 カトリックですとイエズス会とかですねありますね、カトリックの聖書、まあ、今は新教同意か違いますけれども、ちょっと前のカトリックの聖書はイエススと書いてありました、カトリックの人がイエズスだとかイエススだとか言うとですね、あ間違ってるとか、思わないでください。あっちの方が正しいんです、ね、プロテスタントの、まあ、プロテスタントといいますかね、明治時代に日本の聖書を翻訳するときにギリシャ語でイエスウスと書いてある、このイエスの名前をどう発音するかということが大議論になりまして、カトリックの方はイエススにしましょう、あるいはイエズスにしましょう、プロテスタントの方はススっていうのはどうもなまってるようでいかんから、と言ったかどうか分かりませんけれども、イエスにしましょうということで、まあ、それらイエスというふうに、つまりまあ日本語にする段階でもですね、イエススがイエスになってしまっているわけです。だから本来はヨシュアというふうにこの、ヘブル語では発音した名前が、ギリシャ語の聖書になった時にイエスと、あるいはイエススというふうに変えられているわけです。で、聖書の中には実はもう一人このイエスと呼ばれている人がいるんです。これはコロサイの 4-11 というところに出てくるんですけれども、イエスという人がいるんですよ。イエスというのはですね、イエスキリストの特別の名前というか、そういうわけじゃないんです。これはあるいは別の証拠はですね、この新約聖書の中に旧約聖書のヨシュアの話が出てくるとかあるんです。ヨシュアという名前が出てくるとかあるんですけど、そこにはヨシュアではなくてイエスと訳されているんです。まあ要するにこのイエスという名前はですね、本来は旧約のヨシュアを指すヨシュアという名前だったんです。だから松本ヨシュア君はヨシュアという名前で、これ旧約のヨシュアにちなんでつけたと思われますけれども、あれはイエスという意味なんですね。大変な名前がついちゃってる。本人は知らないと思います。親も多分知らなかったかもしれませんが、ヨシュアという人は多いですけどね、本当はあれはイエスという、イエスもヨシュアもつまり同じなんです。全く同じなんです。ですから新約聖書の時代にイエス様はヨシュアと呼ばれていた。マリアとヨセフは生まれた子供にヨシュアと名前をつけて、おヨシュアちゃん泣かない泣かないとか言ってですね、ヨシュアちゃんヨシュアちゃんって言って育てたんですよ。で人々もイエス様が交渉外に入られてからも弟子たちもヨシュアと呼んでいたんです。みんなヨシュアヨシュアと呼んでいた。今でもですね、ユダヤ人は、まあ、ユダヤ人でクリスチャンになった人はこのイエス様のことをヨシュアと呼びます。ヘブル語ではこれはヨシュアというよりもイエシュアイエシュアという、あるいはイホシュアという言い方、このホっていう音がですね、聞こえるか聞こえないような音ですね。イホシュアイホシュア、ヘブル語ですけれども、で英語はこれをジーザスというふうにしますね。英語っていうのは非常に乱暴ですね。イエスをジーザスにしちゃってですね、ヨハネをジョンにしちゃって、ヤコブはジェームスにしちゃうんですね。かなり乱暴なんですけれども、イエスですね、このその名をイエスと名付けなさいというのは、ですから私がここで修法に書いたようにその名をヨシュアと付けなさいというのが、これが本来正しいあれなんです。ですから今日から、イエスキリストはやめてヨシュアキリストでも別にいいんです、ね、まあ、キリストはキリストなんですけれどもね、ですからイエス・キリスト教会なんて言われて、ヨシュア・キリスト教会でも、まあ、その方が実は原点には近い言い方なんですね。でもヨシュア、うちはヨシュア・キリスト教だなんて言うと違う宗教になってしまいますので、まあ、あくまでもイエス・キリストなんですけれども、しかし本来はこれはヨシュアという言い方が正しいのであります、でじゃあこのヨシュアという名前そのものはどういう意味があるかということなんですけれども、聖書、特に旧約聖書においては人の名前って非常に重要なんですね。で、 イスラエルの祖であります、祖先でありますアブラハムという人はもともとアブラムという名前でしたが、神様がお前は今日からアブラムではないアブラハムだですね、名前を変えられました。奥さんもサラじゃなくてサライじゃなくてサラにして、名前というのはこの非常に大切なんですね。イサク、ヤコブ、みんな名前がありますね。ソロモンもそうです、ダビデもそうです、モーセ、モーセっていうのは救い出されたもの、 水からじゃなかったね、救い出されたものでしたかね、あのなんかそういうような、とにかく名前に意味があるんですね。まあ、私たちでもそうですね、自分の子供に名前をつけた時には意味のある、なんか意味を持たせてつけますでしょ、名前をね。全然もう意味なんか考えないで、ただ好きだからつけたとかですね、そういう人はまずないと思いますね。みんなやっぱりなんか、まあ、クリスチャンの子供ですとやっぱりその聖書に関係のあるとかですね、信仰に関係の名前をつけます。そうでなくてもね、何か誰かにちなんでつけたりするわけですけれども、あのユダヤ人にはですね、名字というものがありません。名字がないんですね。あの名の方だけです、名前の方だけなんです。ですから姓を呼ぶときには誰々の子のというですね、誰々の子誰々という、親父の名前があってその人の子の誰々というのがこのイスラエルの呼び方でありまして、で誰々の子というのがベンというですね、ベン。ですからハー、あのご存知のベンハーですね、ベンハーというのはあれは本来はユダっていう、あの人の名前ユダという名前ですね、ユダ。でもハーの子供のユダということでユダ・ベンハーという、今でもそうです。ベンアミシロニーだとかイザヤ・ベンダさんだとかですね、あれあの変なイザヤ・ベンダさんなんてです、日本語的に言って変なんですけども、あれはダさんという人の息子のイザヤさんなんですね。で今でもそうですよ。だからテレビでイスラエルのニュースで出てくる人のなんかよく聞いててください、必ずベンなんとかって出てきます。あれは誰々の息子というんです、名字がないんですよ。でも名字がない代わりに一人一人の名前は非常に重要なんですね。でこれは神様がですね、神様は人間に名前をお付けになった方なんです。アダムにしてもイブにしても神が名前をお付け、お題になりました。そして神はアダムに最初の仕事をして何をさせたかというと、動物に名前を付けさせられましたね。名前を非常に神様は大切にされるんです。神ご自身も自分の呼び名はヤーウェであると言われました。あってあるものであると言われました。ですから当然のことですね、世に送る神の御子にどの名前をつけるかということを神様は、お考えになって、そして最もふさわしい名前をお付けになり、で名前を神の方からお与えになったんですね。ヨシュアという名前はマリアとヨセフが一週間苦労して苦労してつけた名前ではない、御使いが生まれる前から与えられたんですね。神様は御使いを通して与えられた名前なんです。ですからこの名前には非常に深い意味が込められていると言わなきゃいけないですね。でも私たちイエスということになるとですね、この名前がどういう意味かちょっとわからないんですけれども、これはヨシュアだっていうだけでね、旧約聖書を知ってる人はこれは一体どういう意味かっていうことはちょっとおぼろげながら分かってくるんですね。静かいの声、ちょうど今ヨシュア終わりましたね。あっという間に終わりましたね。ヨシュアは地図が出たなと思うと、もう終わりますね。あっという間に終わりました。今すでに四式に入っていますけど、もう終わったのなんて思ってる人いるかもしれませんけど、もう終わっちゃったんですね。ヨシュアはあっという間に終わりました。でもヨシュアという人は、旧約聖書において非常に重要な働きをした人なんですけれども、ヨシュアの働きに行く前にですね、ヨシュアの働きに行く前にヨシュア、あるいはイエシュア、イホシュアというこの名前そのものがどういう意味を持っているかお話したいと思いますけれども、これは実はここで御使いがですね言ってるんですね、この名前の意味を。御使いは何と言ってますかね。マリアは男の子を言います、その名をヨシュアとつけなさい、この方こそ自分の民を罪から救ってくださる方ですって言いますね。ヨシュアという名前は主の救いという意味なんです。主の救いという意味なんです。 ヘブル語の名前において、やとか、あとか、えとか、あるいは、ゆとかついている場合は、大体これは、神様、主なる神様を表すことが多いです。でヨシュア自身もですね、もともとヨシュアという名前ではありませんでした。民数記に見ますと、これはモーセがつけた名前だとあるんですね。もともと彼はホセアと呼ばれている。ヌンの子ホセア、混乱しますね。ヌンの子ホセアと呼ばれた。ところがそのホセアにモーセがですね、お前は今日からホセアではない。ホセアというのはどういう意味かというと、救いという意味なんです。救いという意味ですね。で、旧約聖書にホセアという預言者が出てますね。ホセアという預言者が出てきます。彼は救いという名前なんです。救いちゃんなんです。ところがモーセは、お前は救いちゃんではない。主の救いちゃんにならなきゃいけない。そして、そのホセアの前に矢をつけたんですね。まあ、矢でもいいですけど。まあ、本来は家ですけども。家、ホシェアで、イエホシア イエシュアになってるわけです。でこれは主の救いという意味なんです。素晴らしい名前なんですね。主の救い、主なる神の救い、ヨシュアというのはそういう意味であります。ですから神様がご自分のもとから送られた神の御子、この人類を救うために送られたこの御子に対してヨシュアという名前を付けられたのは、これは当然と言わなきゃいけない、そういう意味なんですね。だからその名をイエスと名付けなさいというと、そのことはピンときませんけれども、その名をヨシュアと名付けなさいと言われるとですね、なるほどそうかということが分かってくるわけであります。この方はご自分の民を罪から、その罪から救ってくださる方ですと、ここで御使いは言っております。救う方だ。救いというのはこのユダヤ人の歴史において重要な意味がありますね。奴隷からの救いであり、戦いの救いであり、また命の救いである。神様はご自分のもとからお使わしになった御子に主の救い、この子こそまさに神が人間にお与えになる救いであるという名前を付けられたわけであります。しかしですね、ヨシュアと呼ぶということは、この旧約聖書のやはりヨシュアに、当然何か関係を持っていたと考えなければなりませんね。人々はイエス様のことをヨシュア、ヨシュアと呼んでたわけですから。弟子たちもそうですね、ヨシュアについていこう、ね、ヨシュアに、ということで、いたわけでありますけれども。だから彼らがイエス様のことをヨシュア、ヨシュアと呼ぶために、この方が、主の救い、主の救い、すぐ主の救いと呼んでたんですね。同時に旧約聖書のヨシュアの姿を、ダブらせて考えていたのではないかということを、いうふうに思います。じゃあ旧約聖書のヨシュアという人は一体どんなことをした人でありましたでしょうか。旧約聖書のヨシュアですね、ヨシュア記を読んでいただきましたのでお分かりいただけると思いますけれども、これ彼はですね、ユダヤ人がエジプトの奴隷となってつながれておりました300年間、そこから解放したモーセの後継者でありました。モーセは、神から使わされてエジプトからユダヤ人200万人を超えたと思われるユダヤ人を救い、エジプトの罪の奴隷から解放して救い出しました。しかし神様が約束されたあのカナンの地というところに入ることはできなかったですね、モーセは。自分の罪もありましたけれども、手前で、彼はそのモーセの仕事を終えて、してヨシュアにバトンタッチして、でヨシュアはモーセから責任を与えられて、そして約束の地カナンに入り、敵を打ち破って領土を、回復してイスラエルのために与えた。これはヨシュアの仕事であります。私たちのヨシュア、私たちのイエス様は、私たちに対して まさに全く同じことをしてくださっているんですね。まず第一に、 ヨシュアはモーセからそのモーセの、後を継ぎましたね。モーセの後を継ぎました。モーセというと、立法を代表しています。モーセはこの神様から法律をもらった人ですね。そしてその法律をもって民を規律を与えて、この法律によってちゃんと生活しなさい、この法律に従いなさい、立法を与えた人です。法律を与えた人なんですね。だけれども、モーセの働きはヨルダン川のところまで終わってしまいました。その後受け継いだヨシアは、彼らをこのカナンの地に導き入れましたように、ヨシュアのモーセの律法はイエス様のところまで終わってですね、今度イエス様はご自分の、恵みの救いによってユダヤ人を、世界全人類を解放してくださっているわけです。モーセの後を継いでイスラエルの民を約束の地にカナンに導き入れたと同じように、イエス様は、モーセの律法の後を継いでですね、後を継いでと言いますか、モーセの律法の後を引き継いで、今度は恵みの力によってご自分の十字架の血潮によって私たちを神の国に導き入れてください。新約聖書を見ますとね、このイエス様とはこの律法の話をいろいろされておられますね。特に三条の水訓がそうです。モーセの律法ではこう言っている、しかし私は言う。律法をもちろん無視するわけではないし否定するわけではないけれども、さらに素晴らしいものがと言って、このイエス様はお話をくださったわけであります。これが第一番目、ヨシュアの働きなんですね。モーセの後を継ぐという、律法の後を継いでイエス様が恵みを与えてくださったということであります。第二番目は、ヨシュアはモーセの後を継いで民を約束地に入りましたけれども、しかしそこには多くの敵がおりました。そこには偶像を崇拝する罪深い民がたくさんおりました。これをモーセはヨシュアは戦いによって、打ち破っていったんですね。戦いによって打ち破っていきました。イエス様はヨシュアと同じように、ヨシュアは武力によって敵を打ち破っていきましたけれども、イエス様はご自分の十字架の血潮によってサタンを打ち砕いてくださいました。私たちの敵サタンを打ち砕いてくださいました。私たちの力では立ち向かうことができない罪の力に対して、イエス様は立ち向かってこれを滅ぼしてくださいました。ヨシュアという人は戦いに非常に長けた人でしたね。いろんな策略を立てて、そして一つの町一つの町と戦い取っていきました。彼の人生というものはカナンの地に入ってからもとにかく戦いばっかりだったでしょうね。戦いに明け暮れた生活をしておりました。しかし最後にはその土地を勝ち得てい、ったように、イエス様も私たちのために、私たちの敵、最も大きな敵は私たちの罪でありますね。これを打ち滅ぼして、十字架の上で打ち滅ぼしてくださいました。私たちの力ではこれを取り除くことはできない、これから私たちを解放することはできない、これに打ち勝つことはできなかった、この罪の力をイエス様は打ち砕いてくださいました。十字架によって打ち砕いてくださいました。第3番目は、ヨシアはいただいた土地を勝ち取った土地をですね、民に分配をして分け与えましたね。イエス様も同じようにご自分の十字架の血潮によって罪の力をから私たちを解放して、そして約束の永遠の命を私たちに与えてくださいました。分配をしてくださった、私たちに分け前といいますかね、プレゼントを与えてくださいました。私たちはただイスラエルの民がヨシュアの後をついて、ただただ後をついてヨルダン川を渡り、ただただ後をついて戦いを見ていたように、私たちも何もしないでイエス様の後をついて行っているだけでありますけれども、しかし最後はイエス様の方から、はい、これはあなたの分け前ですよ、はい、これはあなたの分ですよと言って、神の国を与えてくださった、永遠の命を与えてくださった。 こうまさにですねヨシュアのしたこととイエス様が私たちにしてくださったことっていうのはこの本当に、重複するといいますかね同じように似通っているわけであります。そういう意味で神はご自分の元から送られた救い主にヨシュアという名前をお与えになったと思います。ちょっと考え方を変えてですね他の名前だったらどうだろうかと思うんですね。例えばモーセという名前だったらどうだろうか。この子をモーセと名付けなさい。なんかまた、厳しい法律が与えられそうな気がしてですね、嫌ですね。モーセキリスト教なんていうのはですねなんかやっぱり、自由がない感じしますね。ダビデっていうのはどうでしょうね。ダビデというとやっぱりですねこの王様でユダヤ人がまあメシアというか救い主ということを考えたときに第一番目にやはり思うイメージというのはダビデなんですね。王なんです。でもイエス様はダビデではなかった。ダビデは武力によって国を打ち立てていった人であります。第二のダビデではないんですね。まあ、でも人々はですねイエス様をダビデにしようダビデにしようとしましたね。福音書を見ていきますと王様にしよう王様にしようとしました。でもイエス様はただのユダヤの王ではない世界の王になられる方でありますからダビデという名前も受けになりませんでした。ソロモンでもありませんでした。ソロモンは平和の王でありました。そして繁栄の王ではありましたけれどもしかし繁栄の上に堕落をしてしまった。エリアでもありませんでした。エリシャでもありませんでした。そうやっていろいろ考えていきますとねまさにこのヨシュアという名前が救い主イエス様のにふさわしいお名前としてあるわけであります。御使いはこう言っていますね。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この方こそ救い主なんです。だからこの子に救いちゃんという名前をつけなさい。ただの救いじゃない主の救いという名前をつけなさい。主の救いというそれを日本語でつけると、どうなりますかね。ちょうどいいようなのはないですけどね、主が救うですからね主救というかですねなんか変な名前になりますけど、主の救いこの方は主の救いですよ。ヨシュアがイスラエル人を救ったように彼らを約束の地に導き入れたようにこのイエス様は私たちを約束の地に導いてくださる。ヨシュアが敵を打ち破ったようにイエス様は私たちの最大の敵である罪を打ち滅ぼしてくださる方だ。イエス様がモーセの後を継いで律法を成就し恵みの世界を与えられたようにヨシュアが恵みの世界を与えたように私たちもイエス様によって律法から解放されてですねその救いの国に入っているわけです。モーセが歩いた土地というのは荒野でした。草木一本生えないですね石の岩のごく映して荒野でした。でも私たちはそういうところを歩かない。イエス様によって与えられた父と水の流れる地に入れられているわけであります。これはただただ恵みによるものであります。自分の力ではありません。自分の願いでもありません。また自分の努力でもありません。ただ一方的にイエス様という方は一方的に神から与えられた方ですね。ああどうぞ神様救い主を与えてくださいと言って私たちは祈ったでしょうか願ったでしょうか。願っておりません。神様の方から私たちのところに送ってくださった。この方が主の裁きでなかったことに感謝したいと思いますね。この方がもしヨシュアではなくてですね主の裁きという名前の人はおりませんけれどもホセア書を見ますとですねそういうの近い名前もいろいろ出ております。神の栄光が去ったとかですねそういう名前もあります。でもこの方は主の救いという名前をいただいて来られた方なんです。そして私たちのところにも同じように来てくださいました。 主の救い、ヨシュア、ヨシュアキリスト。私たちはお祈りするときにイエスキリストの名前によってお祈りしますと言いますけれども、あれは主の救いの名前によって祈りますと言っているんですね。イエス様とお祈りするときに主の救い様と言ってお祈りして、主の救い様とおかしいですけどね、イエス様というのは主は救いの、主は救いですと言って私たちは祈っているんですよ。つまりイエスという名前を告白するということは、そのまま私たちの信仰を告白していることにはかならないんですね。私たちは分からないで言ってますけれども、誰も救い出すことができない、誰も解決することのできない、誰も解放することのできない問題から、イエス様は私たちを救い出すために来てくださいました。罪の力を打ち砕いてくださいました。人間にとって誰も成し得なかった救いをイエス様は成し得て、そして私たちにただその分け前を与えてくださっています。あなたにとって必要な救いは何でしょうか。あなたは今何から救われたいと思っておられるでしょうか。その救いのすべてはこのヨシュアにあります。ヨシュアキリストはあなたを救ってくださいます。どんな小さなことでも、どんな大きなことでも、この方が救えないものはないんですね。主の救いですから。イエス様、主の救い、主は救いである、主は救い主である、主からの救いである、神からの救いですからね。人間の考え出した救いではないです。神が与えてくださる解放である、神が与えてくださる救いであります。それを私たちのところに届けてくださったこの方がヨシュア・キリストなのであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。私たちの救い主であるイエス様のそのお名前について御言葉の中から学ぶことが許されまして感謝いたします。ヨシュアはイスラエル人を約束の地に導き入れました。武力によってその土地を制圧し、モーセの後を継ぎました。しかしイエス様はご自分のその尊い身体によって私たちを罪から解放し、そして私たちに永遠の命を与えてくださっておりますことを心から感謝をいたします。私たちも救いを必要としております。自分の力では不可能な問題を多く抱えています。自分で考え、自分で悩み、自分で解決しようとしても、むしろ混乱するばかりで糸口が見えません。しかし私たちにはヨシュア・キリストがいらっしゃいます。救い主がいらっしゃいます。私たちをいかなる問題からも解放してくださる救い主がいらっしゃることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちをお救いください。また私たちがイエス様とお願いをするときに、願いをあなたにお捧げするときに、どうぞその御言葉の通り救いを私たちに与えてください。それは人知をはるかに超えた神の御業である、神の知恵がイエス様によって私たちの問題の中に働かれますように心からお願いいたします。主はありがとうございます。私たちが罪深く愚かで、また高ぶり顔面であっても、あなたは私たちのもとに救い主をお送りくださる。私たちがどこに行きましても、どのような状態にありましても、救い主を送ってくださる。救い主が来られないところはありません。私たちが救いを求めることのできない場所もないことを感謝いたします。